1. 新型コロナウイルス対策。2月14日現在。1-1。3回目。モデルナ製ワクチン。全対象者の接種間隔を6ヶ月に。国、府の方針などにより、予約受付開始日などの接種スケジュールが変更になる場合は、市ホームページなどで随時お知らせします。市は速やかな3回目接種に向けて、国からのワクチン供給量や予約状況を踏まえ、モデルナ製ワクチンを活用し、64歳以下の人も接種間隔を2回目接種日から6ヶ月経過後に前倒しました。今後も2回目接種日に応じて予約を順次開始し、着実に接種を進めていきます。問い合わせ、新型コロナワクチン接種対策室、電話 841-1221 代表、ファクス 840-4496、前倒し後の3回目接種可能日、予約受付開始日は従来通りです。対象者、1、医療従事者等、2、高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者。3、病院及び有償診療所の入院患者。従来、広報2月号時点。2回目接種日から6ヶ月経過後。接種体制が整った施設から順次実施。現行、従来と同じ。対象者、上記以外の65歳以上の高齢者、昭和32年4月1日以前に生まれた人、従来、2回目接種日から6ヶ月経過後、現行、従来と同じ。対象者、上記以外の満18歳から64歳の人、従来、2回目接種日から7ヶ月経過後。現行、2回目接種日から6ヶ月経過後。モデルナ製のみ。なお、ファイザー製は7ヶ月経過後から変更なし。3回目接種、今後のスケジュール。接種間隔の前倒しにより、接種券を2回目接種日から約6ヶ月後に送付しています。接種券発送日、3月7日月曜、対象者2回目接種日、令和3年9月3日から9日、予約受付開始日、3月15日火曜、接種券発送日、3月14日月曜、対象者2回目接種日、9月10日から16日、予約受付開始日、3月23日水曜、接種券発送日、3月18日金曜、対象者2回目接種日、9月17日から23日、予約受付開始日、3月29日火曜、接種券発送日、3月28日月曜、対象者2回目接種日、9月24日から30日、予約受付開始日、4月5日火曜。なお、2回目接種日が令和3年9月2日以前の対象者には、2月28日までに接種券を順次発送します。発送日から1週間程度が経過しても接種券が届かない場合は、予約相談コールセンター電話 0120-885-755 へお問い合わせを。予約受付開始日になったら電話またはインターネットで予約を。1. 一般受付の医療機関集団接種会場を予約サイトQR コードがあります。 24時間受付。ホームページアドレス https://vaccinees.seiseed.jp/hirakata-city-hirakata-city-city システムメンテナンスのため利用できない時間帯があります。なお詳細は予約サイトのトップページでお知らせします。1、2回目接種、5歳から11歳の小児除くは予約サイトで受け付けていないため、コールセンターでご予約を。予約相談コールセンター、毎日午前9時から午後6時、フリーダイヤル、0120-885-755、英語、中国語、韓国語にも対応。ファクス 894-8031。聴覚や発語に障害がある人専用。2、一般受付をしていない医療機関には直接予約。対象はかかりつけの人のみ。小児、5歳から11歳の接種は3月11日から開始。国の承認により、小児5歳から11歳も1、2回目の接種を受けられるようになりました。12歳以上のワクチンに比べ、有効成分は3分の1に。接種にあたっては、接種券に同封の案内や市ホームページなどを参照の上、ご検討ください。使用ワクチン、小児用ファイザー製、回数2回、3週間の間隔が必要。接種券、3月2日に対象者へ発送。平成22年3月6日から29年3月4日生まれの人。新たに5歳に達する人には、誕生日の翌週月曜に発送。予約開始日、3月9日、基礎疾患のある人。3月10日、それ以外の人。接種開始日、3月11日。会場、一部の医療機関及び集団接種会場。予約方法は会場ごとに異なります。接種には保護者の同意と立ち会いが必要で、予診票内の新型コロナワクチン接種希望者の署名欄に保護者の署名がなければ接種を受けられません。なお、接種当日は接種券本人確認書類に加え、可能な限り母子健康手帳を持参してください。QR コードがあります。小児用 Q&A、厚生労働省リーフレットより、質問、どのような人がワクチン接種の対象ですか？答え、5歳から11歳の人です。特に慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など重症化リスクの高い基礎疾患のある人には国が接種を進めています。疑問や不安があるときはあらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。質問、ワクチンの接種を受けた後はどんな症状が出ますか？答え、注射した部分の痛みが一番多く現れます。数日以内に起こることがある症状は次の通りです。症状が出た人の割合 50% 以上、症状、注射した部分の痛み、疲れた感じ、症状が出た人の割合 10から50%、 症状、頭痛、注射した部分の赤み、腫れ、筋肉痛、寒気、症状が出た人の割合 1から10%、 症状、下痢、発熱、関節痛、嘔吐。3月の集団接種会場、 モデルナ製、小児用ファイザー製。集団接種会場は、3回目接種及び小児1、2回目接種専用です。会場、市民会館本館1階。開催日、毎週水曜、木曜、土曜、日曜及び21日祝日。使用ワクチン、モデルナ製。会場、枚方市医師会館、金谷本町 2-14-16。開催日、5日土曜、6日日曜、12日土曜、13日日曜、19日土曜、20日日曜。使用ワクチン、モデルナ製。開催日、26日土曜、27日日曜。使用ワクチン、小児用ファイザー製。5歳から11歳の1、2回目接種専用。会場、津田障害学習市民センター4階。開催日、5日土曜、6日日曜。使用ワクチン、モデルナ製。水曜、木曜は午後2時から6時。土曜は午後1時30分から7時30分。日曜祝日は午前9時30分から正午。午後1時から4時。最終受付時間は終了時間の30分前。今後の開催日時は確定次第、市ホームページなどでお知らせします。会場へは公共交通機関でお越しください。医療機関ごとに使用するワクチンが異なります。ワクチンは集団接種会場だけでなく、市内100以上の医療機関でも接種できます。医療機関によって使用するワクチンが異なりますので、ファイザー製、モデルナ製、小児用ファイザー製、市ホームページまたは接種券に同封の新型コロナワクチン接種予約のしおりに掲載している接種医療機関一覧で必ず事前に確認の上予約してください。接種医療機関一覧の QR コードがあります。なお、今後の供給状況により各会場で取り扱うワクチンの種類が変更となる場合があります。大阪府コロナワクチン接種センター、モデルナ製。対象、2回目接種から6ヶ月以上経過している18歳以上の府民。市が送付した3回目用の接種券が必要。予約方法、インターネットのみ。詳細は府ホームページ参照。会場名、1、大阪府庁新別館南館接種センター、大阪府新別館南館、大阪市中央区。2、大阪府庁新別館北館接種センター、大阪府新別館北館、大阪市中央区。1、2の予約枠公開日。毎週土曜正午。会場名、3、大阪府庁先島接種センター、大阪府先島庁舎、大阪市住之江区。予約枠公開日、毎週火曜正午。会場名、4、心斎橋接種センター、心斎橋 SC 旧名称、大阪心斎橋8953ビル。大阪市中央区。予約枠公開日、毎週金曜正午。会場名、5、堺接種センター、法務省矯正研修所、大阪支所体育館、堺市堺区。6、高槻接種センター、関西大学高槻ミューズキャンパス、高槻市。5、6の予約枠公開日、 毎週木曜正午、自衛隊大阪大規模接種センター、モデルナ製、対象、2回目接種から6ヶ月以上経過している18歳以上の人、市が送付した3回目用の接種券が必要。予約方法、インターネットまたは LINE、電話、0120-296-567。詳細は防衛省ホームページ参照。会場名、1、堺筋本町会場、八木ビル、大阪市中央区。2、北浜会場、日経今橋ビル、大阪市中央区。予約枠公開日、毎週月曜午後6時。1-2、まん延防止等重点措置が適用中。外出控え、感染予防対策を。新型コロナウイルスの感染拡大が収まらないことから、2月20日を期限としていたまん延防止等重点措置解除のめどが立っていません。現在主流となっている変異ウイルス、オミクロン株は、デルタ株に比べて感染力が非常に強いと言われており、府は感染リスクが高い場所への外出自粛や会食時に留意すべき4ルールなどを府民へ要請しています。大勢で集まることは避け、マスク着用、手洗いの徹底など、引き続き一人一人ができる感染予防対策を行っていきましょう。問い合わせ、危機管理室、電話 841-1270、ファクス 841-3092。感染したかなと思ったら、かかりつけ医やお近くの医療機関に必ず電話で相談。土曜、日曜、夜間で閉まっている。どこに聞けばいいかわからないときは、新型コロナ受診相談センター、帰国者接触者相談センターへ電話で相談。電話 841-1326。午前9時から午後5時30分。電話 050-3531-0271。午後5時30分から翌日午前9時。ファクス 841-5711。なおファクスは平日午後5時30分以降、および土曜日曜祝日受付分は翌日平日に回答。日常生活での感染予防法、体調及び健康に関する一般的な相談は、市電話相談窓口、電話 841-1253、平日午前9時から午後5時30分、ファクス 841-5711。なおファクスは、平日午後5時30分以降、及び土曜日曜祝日受付分は翌日平日に回答。感染していることが分かったら保健所から資料を郵送。医療機関からの発生届が保健所に届き次第自宅に郵送する資料を参考に自主的に療養・感染対策などをお願いします。なお39歳以下の人には基本的に保健所からの電話連絡はありません。療養支援の流れ、ウェブ入力のお願い、手続きをよりスムーズに進めるため、本人または家族が健康状態などのウェブ入力をお願いします。QR コードがあります。療養期間、療養期間は発症日を0日とし、10日間、症状により延長することがあります。療養期間中は毎日2回、朝夕、体温を測定し、健康観察の報告をお願いします。報告は新型コロナ感染者等状況把握管理システム、マイハーシス 大文字 M 小文字 Y 大文字 HER-SYS へ入力を。詳細は保健所から送付の資料及び市ホームページ参照。QR コードがあります。体調急変時の連絡先。症状が悪化した場合、息苦しさ、高熱、激しい咳などや、パルスオキシメーターで 95% 未満の場合は、1または2へお電話を。1、市保健所。電話 807-7625。土曜日曜祝日含む午前9時から午後5時30分。2、府自宅待機 SOS。電話 0570-055-221。24時間。高熱や脱水と思われる場合は、十分に水分補給し、症状が改善しなければ、1、2へ連絡を。療養終了。保健所からの連絡はありません。次の基準を参考に、ご自身で判断をお願いします。療養解除の基準。症状がある場合、発症日から10日経過し、その間に症状が軽快後72時間経過している。解熱剤を使用せずに、または飲み終わって、解熱、咳、鼻水、喉の痛み、息苦しさなどが改善傾向。無症状の場合、検査を受けた日から7日間経過している。市内の感染者状況等、2月14日現在、感染者の累計、17,508人、毎日約500人の新規感染者が確認されています。最新情報や感染者数グラフなどは、市ホームページで随時更新しています。QR コードがあります。ワクチンメーター、18歳以上の接種状況、2月14日現在、3回目完了者 47,035人、対象者 337,619人、接種者 13.9%、未接種者 86.1%、65歳以上の高齢者への接種率、対象者113,705人分の完了者36,679人イコール 32.3%。 接種対象者満18歳以上は令和3年4月1日現在の住民基本台帳に基づいた人口です。接種者は国のワクチン接種記録システムVRS に記録された枚方市民で、国・府の大規模接種会場や職域接種の接種者も含みます。最新のワクチンメーターはこちら、QR コードがあります。1-3、住民税非課税世帯等へ10万円。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた住民税非課税世帯等へ1世帯10万円を給付。1、住民税非課税世帯、対象世帯に1月31日から順次確認書を発送しています。内容を確認の上、同封の返信用封筒で返送してください。5月6日筆着。なお、昨年1月2日以降に転入された場合など、市が把握できていない世帯は申請が必要です。2、家計急変世帯。申請時点で住民登録がある市区町村へ申請が必要です。詳細は市ホームページ参照。問い合わせ、福祉事務所、健康福祉総合相談担当。電話 841-1153、 ファクス 841-5711。 提出先、枚方市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口、郵便番号 573-0032、 岡東町 12-1、 枚方サンプラザ1号館6階602号室。なお、密を避けるため原則郵送でご提出を。申請書はいずれも9月30日筆着。問い合わせ、枚方市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター、電話 0120-722-101、 受付時間午前9時から午後8時、土曜日曜祝日除く。 1-4、 子育て世帯への臨時特別給付金。国施策。お忘れなく、申請が必要な人は3月31日まで。高校生年齢、平成15年4月2日から18年4月1日生まれで未婚の人、就学問わずの児童のみを養育する世帯や公務員などは3月31日までに申請が必要です。申請が不要な人には支給済み。詳細は市ホームページ参照。市独自施策。所得制限を撤廃。所得制限限度額以上のため、国施策分の給付金を受け取れない人に、児童1人当たり10万円を支給。申請不要の人は2月末ごろ、その他の人は原則認定月の翌月末に支給。対象、昨年9月30日、申請時は出生日、および申請日時点、申請不要な人は2月2日時点で本市に居住し、かつ平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの児童を養育している1から3のいずれかに該当する人。1、令和3年9月分の特例給付を受給した人。児童1人当たり月額5000円支給されるもの。2、高校生年齢の児童のみを養育する所得制限限度額以上の人。3、令和3年9月1日から4年3月31日に生まれた新生児を養育し、特例給付を受給する人。申請、公務員以外の1、3、申請不要。特例給付支給対象児童に高校生年齢の兄、姉がいる場合は、当該兄、姉分も支給。2、および公務員は、申請書、電話などで請求または市ホームページから取り出しか、を子育て世帯への臨時特別給付金担当へ、郵送または市ホームページの専用サイトから申請。窓口課、3月31日筆着。詳細は市ホームページ参照。所得制限限度額、令和3年度所得、扶養親族等の数、0人、所得額622万円、収入額の目安、833万3千円、扶養親族等の数、1人、所得額660万円、収入額の目安、875万6千円。扶養親族等の数、2人、所得額698万円、収入額の目安、917万8千円。扶養親族等の数、3人、所得額736万円、収入額の目安、960万円。扶養親族等の数、 4人、所得額774万円、収入額の目安1002万円、扶養親族等の数、5人、所得額812万円、収入額の目安1040万円。以下、1人マスごとに38万円ずつ加算。扶養親族等に老人控除対象配偶者、または老人扶養親族がいる場合は、その1人につき6万円がこの限度額に加算されます。収入額の目安は給与収入のみで計算。離婚などで国の給付金を受給できない人へ。昨年9月以降に離婚や家庭内暴力、DV 等で元配偶者等と別居し、現に児童を養育しているにもかかわらず、国施策の給付金を受け取れない人を対象に、国または市独自施策で給付金を支給予定。詳細は市ホームページでお知らせ予定。問い合わせ、子育て世帯への臨時特別給付金担当、電話 841-1419、ファクス 841-3039。